理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第200回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。とうとう迎えましたね、200回、
はい、200回になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、吉安さん何回理科の時間出たんですか？
多分190何回じゃないですかね。
あれ、出てない時あったんだっけ？
出てない時あると思います。
あら、そうですか。
ええ、元宮さんがメインパーソナリティだった時期に、私が出張とかでお休みした時に
一人っていうのあったかもしれない。
はい、なので私が出たのは200回にまだ満たないんじゃないですかね。
なるほど、満たないですか、はい、まあでも公的には200回ということで、
はい、何はともあれこれも皆さんというかリスナーさんとのつながりあってこそだと思っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっとね、私事で話させてもらうと、
ほう、
この理科の時間と時期被ってるところもあるんですけど、
はい、
その前からやっているそんなフォトないしょっていう番組があったんですよ。あ、
はい、吉安さんがメインパーソナリティで、ポッドキャストという音声しか伝えられないラジオ番組に対して写真を伝えるという無謀なことにチャレンジしたやつですね。
はい、そうです。で、はい、こちらは100回までやったのね、はい、
うん、
で100回で、もう喋ることもないやっておしまいにしたんですけど、
おう、え、理科の時間はじゃあ
だからそれの倍やってんだなってしみじみ思っております。
なるほど、はい、理科の時間は特に何回っていう制限は今のところないはずですよね。
あ、そうそう、何回でやめるっていうのも写真というかそんなフォト内緒の時にも、
うん、
そんなにこう何回でやめようとは思ってなかったんですよ。
ほう、
要は100回分のねプログラムを作ったわけではないから、
うんうんうんうん、
とりあえず最初10回分ぐらいはこんなこと喋りたいなってのがあったんで始めたんだけど、
うん、
その後はあれも話そうこれも話そうってなったんだけど、だんだんあれこれ前話したなっていうのが加算できて、
ほう、
っていうので100回で終わりにしたんですね。キリも良かったし。
なるほど、
はい、
理科はまだまだ話すことはあるし、あとメールで結構ね、やっぱりちょっとした疑問とか送ってくれることを、うん、が非常にその話題提供にもなってるんで、こちらとしても助かってる分もありますよね。
はい。で、
はい、
そのメールの話なんですけど、
はい、
プレゼント募集
を、
プレゼントをやりますというのを告知したらですね、
うん、
1月まだ、終わりにはなってないんですけれども、
うん、
95通ぐらい。
あ、そんな、え？
1月のメールが今のところ、だから100通ぐらいまで行くかもしれないんですけど、
わー、1月中に。あと5通。
そうそうそうそう。で、
はい。
ですね、プレゼントに応募してきた方が、
はい、はい。
そのうち84名なんですね。
おー。
要は人が被ってたりもするんで、何通っていうのと何名っていうのと、あと、
そうですね、はい。
プレゼントいりませんとかもあるんですけど、
うん。
プレゼント、に応募してきた方の中で、
はい、
何人かの方が、うん、送り先とかを書いてない方がいらっしゃいます。
おお、あ、
なので、そう
か、はい、
今回ね応募いただいた方全員に、絵はがきというかちょっと理科話題の、はい、絵はがきをお返ししようと思っているんですが、
はい、
住所とお名前がないとお送りできないのでですね、
そうですね、さすがに、はい、ドローンでも届けることはできないですね。
場所がわからないので。なので、ぜひ、はい、郵便番号を、
はい、
住所、お名前、
はいはい、
を、書いて、メールを送ってください。で、あ、住所忘れたとか名前忘れたっていう方はですね、同じメールアドレスから、送っていただければ、こちらの方で、名寄せというかですね、同じメールアドレスの方を、くっつけて、あ、この人だなっていうふうに、やって、紐付けしますんで。
はい。
はい。
で、ちょっと、メールを送っていただいた方、まあ、確実に書いたっていう方は大丈夫ですけど、ちょっと怪しいなって言ったら、 送ったメールの内容をちょっと確認していただいて、はい、ちょっとないなってことがありましたら、まあ締め切った後ですけど、そういう、なんだろう、内容不備に関する追加メールは受け付けておりますので、
はい、送り先の訂正とか、何、書き忘れを補足とかっていうのは、はい、してください。
はい、よろしくお願いします。はい、
私たちもね、多分、二人でメッセージ書いて、宛名書きすると、2月中とかに送れるかどうかわからないぐらいなので、
ちょっと頑張らないといけないですね。はい。
そんな感じでございます。
はい。はい。
もう締め切りをしたんで。
うん、吉田さんの誕生日を迎えたということですね。
はい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。なので、ですね、抽選をしたいと思うんですが。
おー、そうです、そうです。それがメインです。
はい。ですが、まあ、それは番組の最後で抽選したいと思います。
引っ張るってわけですね。
うん、なんかね、抽選すると、こう一段落しそうな気がするので。
はい。
話題がね。なので、はい、番組の最後に、抽選の方をして、はい、当選者の発表をしたいと思います。
はい。
はい、
番組の中で抽選の方をしますので、
はい、
私たちもまだ誰が当選するかは知りません。
はい。
はい、
で、うん、今日本編はですね、
はい、
あんまりこう、なんていうかな、一つのテーマというよりは、ちょっと、今月もらったメールの中で気になった、なんていうか、理科っぽい質問もそうなんですけど、ちょっと軽い話題でお話をしていければかなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今日はですね、
うん、
ちょっとゆるくお話をしようと思っていて、
ゆるーくお話をしていく番組ですね。
はい、でまずはですね、はい、メールを一通紹介したいと思います。
はい。
1月にいただいたメールの中から、チャメさんからいただいたメールです。
はい。
吉安さんはどうして理科に興味を持つようになったのですか？仕事の内容が理科っぽいのでしょうか？それにしても幅広くご存知なので、いつもすごいなと思っています。ということで、
すごいなぁ。
どうして理科に興味を持つようになったのですか？っていうご質問をいただいて、
はい。
ちょっとこんなことを話してみたいかなと思っているんですけど、
うん。
香里さんは、理科っぽいことに興味を持ったっていうのなんか思い出というか
あったりする。理科っぽいっていうわけではないんですけど、
うん、
なんだろう、どちらかというとその理屈っぽいって言い方の方が正しいのかなとは思うんですけど、
うん、
そういう考え方をしているっていうのを自覚を持ったのははっきり覚えてるんですよ。
覚えてる。
もうね、覚えてます。時期はね、多分幼稚園に。あ、幼稚園ごろか幼稚園に上がる前かそんなもんだと思うんですけど、うちは2階建てだったんですね。で、子供部屋が2階にあったんですよ。
うん、
ただ、まあ、当然階段ってまだその幼稚園生ぐらいだとちょっと危ないので、
うん、
2階に子供がいるときは、その階段の上のところに網というか、柵というか、そういうものを引いてたんですよ。
なんか
勝手に子供が階段降りないように。
ベビーゲートとか言われてるやつね。
そんなようなやつですね。はいはい、で、それを、まあ、鍵で固定してる状態だったんですよね。うん、で、その鍵っていうのが、まあ、すごい単純だけど、なんだろう、漢字の1、数字の1、漢数字の1型の穴に、それに見合った出っ張りを通して、で、それを、通した後に縦にすることによって引っ掛けるっていうので鍵わかるかな？
ですね、缶抜きタイプの鍵で移動するときに回転させてロックを外して、
うん、
縦向きにくるくるって、
そう
くるくるじゃないな、
そうそうそうそう、
くるってかな、で
半分、90度回転させてロックで90度元に戻して平行にすることによって鍵を解除というか、うん、通り抜けられるようにするっていうやつ。
わかります、わかります。
あれがついてたんですよ、はい、だけどまあなんだろう、理屈としてもう幼稚園生ぐらいだと多分その鍵って勝手に開けたり閉じたりはできるんですよね、親のやつを見ているから、うん、ただその時にその鍵を見ていて、これってなんで鍵がかかって鍵が解除されるんだろうっていうのをちょっと考えたって記憶があるんですよ。
要は ロックにしとくと、
うん、
そのドア部分というか、あの、開いてしまったりするところが固定されてカツカツカツってなって、
そうそうそうそう。
で、こっちに持ってくると、それがフリーになって開いたり閉まったりすると、
うん、そうだから行動としてその行為そのものはもうその前から多分開けたり閉じたりはできてたんだけど、
うん、
あれこれってなんでこうなってるんだろうっていうようなことをふとなんか我に返って考えたっていうのをすごく覚えてるんですね、
うん、
でその時になんか当たり前のことなんだけどそれに理屈をつけるみたいな理解をする鍵の構造を理解をするっていうのをすごく覚えてるんですよ、
う
ん、
あれですね仕組みが分かったっていう感じかな
あそうそうそうそんな感じ
雰囲気としてはね
そうすごくそれをよく覚えてますでそれが物事の裏側というか仕組みそのものに興味を持つようになったまあ大元なんじゃないかなとは思うんですよね
うん、
っていうのと、
はい、
同じ階段ネタで、でも全然話は別なんですけど、
はい、
階段で
転がり、怖い話
ちょっと怖い、
はい
そう。転がり落ちたらどうなるんだろうって思ったことがあり、
うん、
実際転がってみたことがあるんです。
実験したんですね。
そうそうそう。なんでそんなことしたか覚えてないんだけど、うん、転がり落ちた記憶があります。
なんかその時になんか開けたんじゃない？
わかんない。でもその感覚って今でも残っていて、例えばちょっと物騒な話ですけど、あのピストルで撃たれて死んじゃうっていうことがあるじゃないですか。
あんまないけどね。
まあないけどあるじゃないですか。
ないけどある。
で、例えばピストルが心臓に当たった場合っていうのはなんか、
はい
聞いたことあるのが心臓っていうのはあのなんか刺激が加わるとそれが実際に致死的な刺激じゃなくてもその刺激そのものがショックになって心臓の動きが止まっちゃうことがあるってことを聞いたことがあるんですよね
わかりますわかりますあの刀で割って切られるじゃないですか、
うん、
そうすると、まあ心臓だけではなくて強い衝撃というかその衝撃、
うんうん、
その精神的な衝撃に近いところでも、
うん
あの生物的に生きていけるはずなのに、
うんうん、
心臓が止まっちゃうっていう死に方があるっていうのは聞いたことある。
そうそうそうそう。で、だからそこは分かるっていうか、まあなんとなく心臓そのものがやられちゃったらまあダメなんだろうと思うけど、でもよくよくそのピストルの動きをスローモーションで見ていくと、皮膚にまあまず接触をして、
あ、弾がね。
弾が接触をして、で、皮膚って別にあの若干弾力性があるわけだから、うん、押されて少しへこみ、うん、でもそれの限界値を超えて、うん、あのまあ、
皮膚が
破け埋まっていくっていう風になんかよくよく考えてみると心臓以外に当たった場合、まあ、心臓とか頭とかそういうところ以外に当たった場合何がその致死的な要因に直接的な要因になってるんだろうってことをすごく考えるんですよ
それいつぐらいから考えてるの何歳ぐらいから、うん、
いつからだろうなよくわかんないけど今でも考えるそれが例えばピストルであったり、
うん、
手榴弾投げられた時の死ぬって
そうですね。
死ぬっていうのはどのタイミングでどういう衝撃が体に加わったことが直接的な要因なんだろうとかすごくなんか時間を細分化することによって勢いがあればそのなんだろう衝撃波みたいなっていうのがあるんだけどもっともっとすごい短時間で考えるとその衝撃波も一種の押されてる状態だから何がどういうふうになってんのかなっていうふうに考えるんですよ
それって
今でも、うん、
風船に針を刺したら割れるじゃないですか、
うん、
それがどうやって割れていくかを知りたいのとは近いのそれとももともと生物っぽいの
あーどうかなーなんか生物っぽい気がする。
そうなのね。なんかいくつか見方がありそうな気がしていて。
うん。
例えばこう、目にも止まらぬ間に進むことをつぶさに見てみたいっていうのあるじゃないですか。さっきの。
ああ、はいはい。
風船が割れるときにどうやって割れていくのかみたいな。
はい。あ、イメージとしてはこんな感じ。例えば、 A さんが先に家を出ましたと。で、時速5キロで歩いてますと。
お、なんか、小学校の算数の問題です
よ。そうそう、よくあったようなやつ。で、B さんが、10分後に、
はい。
時速7キロで追いかけましたと。
はい。
で、どのタイミングで B さんは A さんを追い抜くでしょうっていう問題ってよくあったと思うんですよね。
あります、あります。
別に、数学的に解けるって言えば解けるし、それの数学的に解く上での理屈っていうのかな、うん、考え方に特になんか疑問点があるわけじゃないんだけど、
うん、
でも、例えば、A さんと B さんが、まあ、並んだタイミングがあったとすると。
はい。
でも、その瞬間 B さん、A さんのはちょっともっと進んでると。
はい。
で、その差を埋めるために B さんが動いた時間に A さんはまたちょっとほんの進んでると考えてたときに、
はい、
永遠に B さんは A さんに追いつかないんじゃないのっていう、はい、なんだろう、ちょっと言葉のあや的なパラドックスってよくなんかそういうのっていっぱいあるじゃないですか。
あります。
っていうところに陥ってるような感覚。なんていうのかな、ちょっとなんて説明していいかわかんないんだけど、
はい、共感された方はメール送ってください。
そう、数学的に理屈で解くことはできるし、それ自体に矛盾はないことも重々承知なんだけど、すごくそれを短時間という時間の物差しで細かく見ていったときに、いつまで経っても追いつかないんじゃないかということに対するうまく説明ができないことと、私の中では同レベルにある手榴弾が爆発した時の致死的な要因はどこだろうっていうような、そういうのを考えるっていう感じで、おそらく同じような考えで階段から転がり落ちたらどうなんだろうって言って転がり落ちたことはあります。まあその時は痛くてもう二度とやるまいと思ったっていうのが結論だったんですけど。
ご家族の反応はどうだったんですか？
親が何やってんのって、まあ当然バタカタカタって音がしたから心配で見に来て、でこっちはこっちであえてやってるから、
うん、
あ大丈夫大丈夫っていう
わざとわざとみたいな、
何でもない何でもない全然大丈夫っていう、すごく怪しい状況だった記憶はあります。
そうですか。
そう、転がり落ちたら止まんなくなるんですよ。
それはそうですよね。
2、3段落ちて、それでこんなもんかと分かればよかったんだけど止まんなくて。
まあまあ用心深い人だったら、はい、階段の上からじゃなくて途中から落ちたんじゃない？
いや当然途中からなんだけど、
3段目ぐらいじゃないの？まずは、
いや真ん中ぐらいだった気がする。だけど止まんないんっていうか、まあ、いっぺんに下まで落ちなかったんだけど、さすがにその、なんとなく止まりながら、でも止まりきらずにまた落ちてっていうのを繰り返してたんだけど、下まで落ちた気がする。
よかったね。ちゃんと大人になれて。
いや、ほら、いろんなことを考えて自分の体を使って実験するっていう、うん、基礎がそこにあるんじゃないかなと思います。
でもあれですね、世の中を不思議なことをややこう解析的って言ったら変ですけど、
うん、
理屈っぽく眺めて不思議だったら実験してみるっていう感じがあるのかもね。
そうそうそう、どちらかというとそう、本当にそういう理屈を知りたくなってたっていうのが昔からあったような気がします、
うん、そうですか。
だからそう、理科が好きというよりもその理屈が知りたいとか、
ああ仕組みが知りたいとか分かると楽しいとかね、
うん、そうそうそうそう、なんでだろうっていうのを思うっていうのが昔からありましたね。
分かりました。
吉安さんは階段から転がり落ちたことはないですか？
階段から落ちたことは多分あると思うんですけど、
うん、
ね、理科に興味を持つようになったきっかけはあんま
階段
覚えてないんですけど、いくつか覚えてることがあって、うん、幼稚園ぐらいの頃かな、
はい、
だるまちゃんと天狗ちゃんっていう、
あ、はいはいはいはい、絵本ですね。知ってます知ってます。
かっこさとし先生というか、だるまちゃんと天狗ちゃんっていう絵本は、
はい、
だるまちゃんが持ってるものに天狗ちゃんが憧れて、
うん、
天狗ちゃんが家の中のものでそのだるまちゃんの真似をするっていうのをっていうお話なんですけど、私が覚えているのは、
うん、
弱い紙強い形っていう絵本があったんですよ。
ほう。
誰がどう買ってきたかは覚えてないんだけど、
うん。
それはね、はがきで橋を作るのね。
はがきの紙って。ブリッジっていうこと？
そうそうそう。チョキチョキチョキって1センチの幅で切ると、細長い、うん、なんていうの、短冊ができるじゃないですか。
はい、できます。
それを、10センチぐらいの幅のところに渡すと、橋ができますよね。
うん、ああ、はい、できました。
とりあえず、はがきの紙だから、自重で落ちてはいかないわけ。うん、コピー用紙だったら、それで、ひるるっと落ちちゃうけど。
うん。
そこに10円玉乗っけると、1枚乗っけると、ポチョッと落ちちゃう。
うん。
っていうのを、折ったりとか。
うん。
この字にしたりとか。
うん。
四角にすると、何枚乗るでしょうみたいなのの、実験をするっていう絵本なのよ。
はあ、同じ材料を使って、でも強度を上げていくというか、その紙の性質、状況によって強度が変わることを実験させてたわけですね。
そう。弱い紙、うん、強い形っていう本で。
それは絵本？
絵本で自分でやった覚えがあって、うん、それを。
あ、見ながら。
見ながら。
おう。
っていうのが、幼い頃の、それは理科というか、今で言うと工学ね。
うんうんうん、うん。
工業の工ね。
工作でもありますね。
うん。っていう感じなのと、もう一つ、私が小さい頃、もう、だから40年とか50年近く前。
で、なるほど。はい。
百科事典っていうのがあったのね。
ああ、はい。本棚のとこにびっちり並んでるやつですね。
あ、そうそう。で、百科事典って大きく2種類あって、
うん。
国語辞典の、
うん。
なんとかな、博物学版みたいな、要は、あいうえお順にいろんなものが載ってるっていうタイプの百科事典っていう、
うん。
辞典のタイプと、もう一つは、テーマごとに、例えば歴史とか、
うん。
科学とかっていうので、それぞれに、こう、テーマが決まっていてっていう2つ種類があって、
うん。
うちの親父が買ってくれたんですよ。ってか、多分流行ってたのはあると思うのね。
昔って変な話、
あったよね、
そういうのあった気がします。うちにはなかったけど、やっぱりいとこのうちにあって羨ましかった気はするんですよ。
学研の12巻セットのやつだったんだけど、
うん。うん、そういうなんか百科事典っていうのが家にあるとちょっとかっこいい的な。
そうそう。で、
うん。
それで、その百科事典をたまにパラパラめくったりして、その中で、その科学とか宇宙とかみたいなところが、すごい気に入ったんだよね、
うん、
なぜか。
おぉ、別にそこを見たかったというよりも、たまたま見てるうちにそこが気に入った感じなんですかね。
じゃないかなと思うんだよね。多分歴史の、1巻歴史とか、2巻地理とかあったはずなんだけど、
うんうん、
なぜかその科学とかっていうのが気に入って、
うん、
だから百科事典をパラパラめくりながら読むっていうのを小学校低学年の頃やってたのかな。
もう、まあね、少なくともやっぱ文字が書いてあるからある程度読めるようになってからじゃないと見てても、まあ、絵本っていうか絵も写真もいっぱいあるから、まあ、眺めてるだけでも楽しいんですけど、そうそうそう、でもやっぱちょっと読んでみるとなると小学校ぐらいですかね、
なんじゃないかと思うんだよね。でも、うん、もう一個、学研の科学と学習だっけ？
あー、ありましたね。
学習と科学？
うん。
で、小学校高学年の時に聞いた話だと、
うん、
そういうのはお前好きだから、
うん、
小学校1年生の時に、
うん、
1年の学習と2年の科学を買ったっていう話をしてて。
へ
ー。そう。
うん、
そんなこともあったりして、
あ、多分そのくらい、少なくともその時点では好きだったって周りの人が認識するぐらいのアピールというか科学好きさはあったってことですよね。
らしいです。で、
うん、
なのできっかけが何だったか自分では覚えてないけど、
うん、
そのくらいの時にそういう方向性はあったのかなっていう気はします。
階段から落ちませんでした、そのくらいに。
わかんない、覚えてないです。
きっとそうだと思いますよ。
なんか、あ、なんだっけ、頭を打った経験がある人は芸術系の人に多いっていうのは聞いたことがありますけど。うん、
昔ね、冬場に、 水たまりが凍ってたわけですよ。で、小学校の時って割りながら行くじゃないですか。
はい。
勢いをつけて走って、上にジャンプしてそのままステーンと転んで頭打った記憶はありますけどね。
わかるわかる。
小学校3年生ぐらいの時、かなり勢いつけて転んだからかなり痛かったけど、自分がやったことだから、あ、大丈夫大丈夫ってやっぱり言って、学校に行ったけど、大丈夫だったのかな、私。
まあまあ、まあまあ大丈夫なんでしょうね。
結構私頭に怪我はたくさんしてますね。
そうですか。
うん。
私は、頭ぶつけた自慢してもしょうがないんだけど、ソファーの角に頭をぶつけて、ソファーが片付けられた事件があったっていうのを後から聞いたことがある。
このソファーは凶器でやると。
私第一子、一番上なんで。
ああ、お兄ちゃん。
なんで、多分二人目とかが怪我してもそうでもないんだけど、初めての子供が怪我すると、なんか、ね。
大変なんだ。
そういうのがあるみたいよ。あ、でですね、
はい、
メールにはお仕事の内容が理科っぽいのでしょうか。
元に戻った。はい、
私は、そんなこともあって、工業系の学校に行ったんですよ。
うん、
なので、電気回路とかね、プログラミングをするようなことのお仕事をやってた時期もあるんですけど、はい、今はそんなお仕事はしてないですし、先生的なお仕事になったこともないです。
先生術的なお仕事でもない。
もないですね。
そうですか。
はい。かおりさんは、理科っぽいお仕事。
理科っぽいお仕事ですね。はい。
あ、そうですか。
はい。まあでも、転がり落ちる系ではないかな。
いや、理科っぽい転がり落ちる仕事ってないから、とりあえず。
いや、でもほら、重力とか、ねえ、慣性の法則なんていうと転がり落ちそうじゃないですか？
それそうですけど、仕事とまた違うと思うんで。
ああ、そうか。はい、ああ、うん、そうですね。でもまあ、はい、理科っぽい仕事をしてます。
でも、やっぱりこう、世の中をね、
うん、
見るときに、なんだろう、情緒的、
うん、
気分として見るっていう見方もあれば、うん、なんていう方をするのがいいんだろうな。仕組み的、
うん、
なんでこうなってるんだろうなっていう、こう、物側に行くパターンもあって、
うん
まあ、両方ありだと思うんですけど、
はい、
両方のバランスがあるといいかななんて思ってたりします。
そうですね、やっぱり情緒的すぎるのも、ちょっとなんだろう、どうかなと思うし、かといって全てを理屈で片付けるのも、どうかなと思うので、まあ、ある時は感情的になり、先ほども吉屋さんにいろいろ愚痴ってたし。ある時は、まあ、冷静に階段から転がり落ちるという。
それはあんま冷静ではないと思う。
結構冷静に転がり落ちましたよ。途中で冷静じゃなくなったけど止まんなくて。
そうですよね。
そう。まあでも、冷静に転がり落ち始めましたけどね。
ということで、
はい、
お答えになってたでしょうか。あ、そういえば、小学校の高学年の時に、
はい、
私、群馬県出身というか、群馬県で育ったんですけど、
はい、
東京の博物館に行きたいリクエストをして、うん、家族旅行を東京にしてもらって、何個か博物館を回ったっていうのは覚えています。
すごいですね。
で、弟が7つ違いだったんで、
はい、
弟は小学校低学年だったりしたんですよ。中学校の幼稚園かな、未就学かな。
まあでも、
だから、
そのくらい。
上野に行って、私が、国立科学博物館に行ってる間、
うん、
弟は、お袋と一緒に、上野動物園に行ってた。
おお、あ、上野はそうですね。そういう意味では、同じエリアにいろんなものがあるから、
そう。
年が離れていても大丈夫。
はい、っていうのとかも、あったりしました。ということで、
はい、
チャメさんありがとうございました
。ありがとうございました。
来週ね、
はい、
メールをたくさん取り上げる週なんで、
はい、
今週はちょっとつまんで、軽い話題だけ、
はい、
と思っています。
うん、
でもう一通はですね、
はい、
じゃあペコポンさんのメールをちょっと紹介しますね。
はい、
メガネについて疑問を感じましたので教えていただけませんか。
うん、
私は乱視入りの遠近両用のメガネをかけています。
うん、
近視や遠視は構造的になんとなくわかる気がするのですが、乱視については今一つ理解ができず、例えば裸眼で満月を見上げれば長い棒状に見えてしまいます。メガネをかければ元の満月に戻ります、なぜそうなるか教えていただけませんか、というメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私も香里さんもメガネですよね、
メガネですよね。
で、乱視って入ってます？
若干入ってるみたいです。ただそこまでひどいものではなく、途中までメガネも乱視のその調整機能はついてなかったですね。で、最近メガネ屋さんがすごく細かく測定してくれるようになり、その時に多分ほんのちょっと乱視のやつも入るようになったんじゃないかなとは思うんですけど、実際には多分なくても日常生活だったらまず問題はない程度だと思います。
そうですか。私は、今は結構強い近視なんですけど、
はい、
近視が進んでいく途中に、結構乱視が強くなった時期があって、今はほとんど乱視はないんですけど、っていうので乱視の人の気持ちです。
強くなったってやっぱりそう、なんていうか、丸いものが四角く見えたりとか。
丸いものが四角く見えるっていうか、
硬いものが柔らかく見えるとか。
時計、針式の時計あるじゃないですか。
はい、いわゆるアナログ時計ってことですね。
アナログ時計。
はい。
で、乱視だとある方向に針が行くと見えないんですよ。
それって、視野障害ではなく？
ではない。だから首をぐるぐるって傾けると見えてくる。
え？
同じ方向見てるんだけど、頭を傾けると見えたり見えなかったりするっていうのがあって、ちょっとだけね、近視とか遠視の話をすると、
はい、
普通の人は、というか、なんて言ったらいいんだろうな、メガネなしで生活できる人ってどんな人かっていうと、まあ、目の手前10センチぐらいから、すごく遠くなものまで、星までピントが、こう、変えられるのが、まあ、暮らしやすいじゃないですか。で、もう少し頑張ると、もっと手前にまでピント大体合いますよね。
まあ、そうですね。はい。
それが、目の、健康な状態ね。
はい。
で、近視な人。
はい。
っていうのはどうなってるかっていうと、そのピントの合う範囲、幅。は実はそんな変わってないんだけど、全体に近い方にずれちゃう。
ああ、より本当だと10センチぐらいから合うっていう風に状態が正常だとしたら、5センチからピントが合うっていう風になっちゃうってことですね。
そう、だから2センチのところから30センチのところまでピントが合うけど、そこから先が見えないみたいなやつが近視ね。
はい。
いい？
はい。ずるずるっと近づくわけですね、ピントの合う範囲が。
手前にずれてんの。
はい。
それを直すには、レンズを入れると、それが遠く側にずれるから、よく見えるようになりますよ、っていうのが近視。
はい。
逆に遠視の人は、同じ調整幅があるんだけど、遠くの方になっちゃうのが遠視。
今の逆ですね。
そうです。
はい。20センチから40センチのところにピントが合うようになっちゃったと。
いやいやいや、そうではなくて、何メートル先よりも手前はピントが合わなくて、星もピントが合うんだけど、もっと先、星よりも先ってないんだけど。
星より先って言うと宇宙の果てにピントが合っちゃうんですか？
そう、だから、すごく遠くのものには、ピント合わせるってことが事実上できないんですよ。
宇宙の果て。
なんだけど、こう、凸レンズを目の前に持ってくると、それが手前にずれてきて、普通に手前から奥まで見えるっていうのが遠視ね。
ああ。
そこまではいい？
宇宙の果てが見えるということで大丈夫です。
で、
はい。
老眼と呼ばれているのがあって、
はい。
で、老眼は遠視みたいだって言われることがあるんですけど、ちょっと違っていて、老眼は、そのピントの合う範囲が、狭くなって、なおかつ遠く側だけになるのが老眼なんです。つまり、幅が、ピントの合う幅が狭くなっちゃうの。手前側から見えなくなってくるんだけど、 そうすると普通の人、メガネをかけなくても暮らしていける人が老眼になると手前のものがボケて見えて、遠くのものがちゃんと見えるってなります、
はい、
そこまではいい？
はい、老眼
で近視の人が老眼になるとどうなるかっていうと、すんごく、メガネをかけない状態だとすんごく近いところは見えなくなるけど、ちょっとだけ遠いところが見えるようになります。だから、軽い近視の人が老眼になると、そんなに生活に困らなくなるね。
まあ、そんなに目の近くで物を見ることもないから、まあ、ちょうどいいぐらいのところのピント合う機能は変わらないってことですね。
そう。そういう人は、車乗るときには近視用のメガネをかけて遠くが見えるようにして、普段の生活はメガネなしみたいになったりする。で、私みたいな、ね、強度の近視の人
は
メガネを外して、はい、一番遠くまで見えるのが、10センチとか15センチぐらいまでしか見えないから、それよりも遠いところは見えないわけ。
ほう。
で、それよりも近いところの、近い側がだんだん見えなくなってくるって老眼だから、生活に必要な、1メートル先と、車乗った時に見なきゃいけない100メートル先、で、2個の、メガネを使い分けないと日常生活ができなくなっちゃうわけ。近く用と遠く用。
ほう。ほう。
っていうのと、遠視の人もやっぱ、遠くから手前に、持ってこなきゃいけないんで、近く用と遠く用のメガネが必要になっちゃったりするわけ。で、これが近視と遠視と老眼なんですけど。
はぁ、あ。ヨシアスさんは？
私は最近は、暗くなると手前側が見えなくなるけど、普段であれば、いつものメガネかけてれば大体大丈夫かな。
なるほど。
はい。で、遠近両用メガネっていうのがあって、
はい。
これは、レンズの上側と下側で、その、度が違う。つまり、矯正力が違うんで、上が半分は遠くが見えて、下半分は近くが見えるってなってるのが、遠近両用ってやつなんですね。
はぁ。まあ、そうですね。近くを見るときは比較的、目を伏せがちで、見たり、まあ、本とかね、そういうものを読むときは、そういうふうにすることが多いので、まあ、下半分が、近視用というか、
近く用ね。
なれば、近く用になっていれば、
そうそうそう。
ことは足りるのか。
机の上を見るときと、その向こうの景色を見るときで、下半分が手前にピントがあって、上半分が遠くの方にピントが合うっていうふうになってますと。
はい。
で、ここまでは良くて、じゃあ乱視って何なの、っていうのがあって、
はい、
レンズ、皆さんわかりますかね？凸レンズっていうので、虫眼鏡みたいなものを想像すると、ピントが合うと、太陽の光が集まって一点に集まったりするじゃないですか。
はい。まあ昔実験やりましたね。
そう。で、
焦がす。
焦がす実験とかやったと思うんですけど、で、レンズって、O レンズと凸レンズとかあったりするんですけど、だいたい丸くて真ん中が膨らんでたり凹んでたりしますよね。
そうですね。基本丸かな、ほとんどが。
なんだけど。
はい。
かまぼこ型のレンズ。
は？
かまぼこって言うとちょっと極端なんですけど、昔の竹の定規ありますよね。
裁縫の時とか使った記憶があります。
あれって、なんて言ったらいいんだろうな。かまぼこにしては薄いんだけど、片方が平らで、もう片方が、何状って言ったらいいんだろうな。
まあ、外に凸
だけど、丸くなってるわけじゃなくて、中体というのかな。輪切りにするとね、こう片方が平らで片方が円の弧になってるんだけど、
はい、
90度で切ると、長方形じゃないですか。
ほう、そうですね、はい。
そう。つまり、極端にするとかまぼこみたいなのね。
そうですね、はい。片方は平らで片方が弧になってる状態ですね。
そう。で、そういう形のレンズを作ると、 光は、ある方向には集まるけど、ある方向に集まらないでしょ。
普通だと、簡単にイメージをすると、例えば、球が あれば、入ってきた光は、中心部分に向かって集まろうとするけど、それが、球じゃないから、一点に集まらないってことですね。
そう、棒状になってるから、
うん。
なんていうかな、方向性があるわけ。
うん。
で、さっき私がちょっと言った、目覚まし時計の針、アナログ時計の針が、ボケる方向が、はい、一方向にボケるんですよ。だから、点が、線に見えるのね。
ああ、ビヨーンと伸びちゃうわけですね。
近視の人のボケ方は、点がぼんやりした丸になるわけ。うん、
はい、はい、はい。
だから月を見ると、
としてわかります。
月を見ると、
おぼろ月夜になるわけですね。
でかみたいな、薄みたいな感じになるわけ。で、端がボケてるのね。
はい。
なんだけど、乱視の人は、ボケ方向に方向があるから、うん、月とか見ると、細長い明かりに見える。
逆側は、じゃあ、まあ、一応、乱視しかないと考えれば、くっきりとした平円が見えるけど、その乱視がある側は、なんか、線を引っ張っちゃってるような感じですか？
そう。点を書くじゃないですか。
うん。
ボールペンで点書いて、指でピュッて擦ると、
はいはい。
っていう感じ。
あと、おー。
そうするとね、
はい。
針の方向によっては、針が、うん、薄くなる方向と、針と同じ方向、針が刺してるのと同じ方向にボケれば、針の濃さ変わらないんだけど、針が、に対して、横方向だと、薄くなっちゃうんですよ。
うん。
針の。
にじんじゃうというか。
そう、存在が。なので、うん、顔をこう90度傾けると見えなかった針が見えて、反対側にこう90度すると見える針が見えなくなったりするわけ。
はい。まあ、実際はその、ボケた状態で見えてはいるんだけど、もう認識できない感じになる。
コントラストがなくなっちゃうのね。ボケて。
へぇー。
ということで、つまり、メガネに入ってる乱視の矯正っていうのは、それを打ち消すように入るんで、強さもそうなんだけど、方向っていうのがあるんですね。どっち方向っていうのを、乱視の場合には指定をして、うん、何度の方向でどのくらいの強さっていうのを矯正すると、さっき言った、その、ある方向に伸びるのをギュッて戻すようなレンズをつけるというか、その、矯正力があるような方向性があるやつを、回してって言ったらいいんですけど、ある方向にして形を作るっていう風にするんですね。
メガネ屋さんというか、そういうところで視力検査をするときって、なんかよくわかんない、昔の明治時代のメガネのようなものをかけて、レンズを入れ替えたりする、しますよね。
あ、そうそう、メガネ作ったことある人は、よくわかるんですけどね。
そう。で、最後にその乱視をチェックするときは、入ってる度数、レンズの前に、もう一枚なんかレンズを入れるんだけど、そのレンズを回転させますよね。
そうです。
それが結局乱視の方向を見てるってことなんですね。
そう。これとこれで見やすさ変わりますかとかって言われるんですけど。
そうそうそうそうそう。
で、変わりませんとかって言って、あまり乱視がないなとか変わるっていうと、じゃあ、このレンズ入れてとか回転してっていうのをやったりしますね。
やりますね。なんか、あれ、あのメガネ耳がちょっと痛い。
あ、で、しばらくこれで、10分ぐらい過ごしてみてください。頭が痛くならないかどうかとかって言われますけど。
頭よりか耳の上が痛くなる。
耳が痛くなりますよね。
そう、なんか、本当に針金がそのまんま、鶴になってる感じなので、あのメガネちょっとよろしくない。
ということで、乱視って方向性があるようにボケる。はいっていう症状で、それを打ち消すようなメガネを作ってかけると、くっきり見えるっていう風になってます。
へぇ
ー。はい。それはね、実体験でもそうなんですけど。
あんま り卵子はね、ないので、そこら辺はちょっとよくわからない。うん、まあ、そのメガネ屋さんに調整すると、確かにこっちの方がくっきりするとは思うんだけど。う
ん、で、まあ、今言ったのは、
はい、
一般的な話で、筋子と炎子と卵子っていうグループで言うとそうなんですけど、うん、もう少し複雑な、はい、ことも起きることはありますが、多くの方は、その筋子、変死、老眼、あとは方向性がある、このかまぼこ型にね、置けるような、うん、ものっていうのの組み合わせで、矯正ができることが多いですね。
ああ、なんか、メガネ、あれ？なんか、まあ、ちょっとこれも極端な話で、いろいろ賛否両論がある意見だと思うんですけど、
はい、
視力障害も、
はい、
社会的弱者であると、
うん、
ただメガネが開発されて矯正されて日常生活を普通に送ることが当たり前になったから、うん、それがなんだろう、社会的弱者でなくなった、
うん、
極端なこと言っちゃえば、それメガネがなければ障害者と同じだと、
うん、
っていう話を聞いたことがあって、結構それって確かにそうだなと。
で、
なんだろう、いろいろ五感、まあ、六感があったり七感があったりある人もいるけど、一応五感って呼ばれてる視力であったり聴力であったり嗅覚であったりっていう、そういう中でやっぱ視覚がつかさ、あの外から得る情報ってかなり大きいですよね。
大きいです、大きいです。
8割ぐらいって言われてるのかな。
そうです、6割とか7割とか言われてますけどね。
ですよね、うん、でそれのうちのその視力障害が出てくると、その大部分を担っているものがすごくぐっと低下するから、やっぱり社会的にはかなり不利になってしまうのが、メガネという開発によって普通になったってことは、たまたま今はメガネがもう一般に普及してるから当たり前のように使ってはいるけど、それ以外の感覚に対してもそういう当たり前の機会ができてくると、現時点での社会的弱者って呼ばれてる人も弱者じゃなくなるってことですよね。
そうだから、機械の体をつけると、
うん、
他の補助がなくても生活ができますよっていうのができるようになれば、うん、それはもしかしたらその、まあ、弱者強者っていう言い方をするのがいいのかわからないけど、なんだろう、ヘルプがなくても自分で何でもできるっていう風になってくるっていう風にできるんじゃないかな。うん、例えば車椅子の人は、
うん、
あの階段を登れないけれども、
うん、
階段も登れるような、まあ、車椅子なのか義足なのかわかんないけど、
うん、
車ができればとか、
そうですね、
走れれば、
うん、
みたいなものができれば、弱者と呼ばれなくなるかもしれないし、
もうそれが普通っていう風に、なりますよね。だからメガネをかけている人が、なんだろう、いろんなメガネでおしゃれをしたっていう、風にはもうなっちゃうじゃないですか。
うん、
それがいろいろな車椅子でおしゃれをしてるっていう風に、まあ極端な話ですけど、そういう風になってくるような世の中にも今後なるのかな。
うん、あとはもう少し言っちゃうと、
うん、
その、補助をする、要は、マイナスだったものをゼロにするっていうので、今、いろんなものが使われてるし、作られてるじゃないですか。
うん。
要は、目が悪いからメガネをかけるんだけど、
はい。
石坂浩二さんっていう人が、うんうん、こう模型を作るのに使っているっていう、こう、メガネ。うん。近くがよく見えるんですけど、
うん。
あれって、ある特定の目的向けに、
うん、
体のパフォーマンスを上げるっていう機能かもしれないじゃないですか。普段だったらできないことができるようになる。
ほうん。
だとすると、うん、さっきの、足が悪いから、車椅子を使う、うん。車椅子を使うと、行きたいところに行けないっていう、
うん、
その、マイナスを、なんとか、ゼロに持ってくるのを、
うん、
なかなかゼロに持ってこられないよねっていうだけじゃなくて、
うん、
新しいテクノロジーでできなかったことができるようになるっていうふうに、
うん、
なるかもしれない。例えば義手っていうので、
はい、
子供が義手をするのってすごく恥ずかしいっていうのがあったけど、
うん、
それがね、 ロボットアームだったらかっこいいってなるかもしれないじゃないですか。
はあ、なるほど。う
ん、で、普通の人間が、うん、持てる握力よりもずっと強いロボットアームっていうのが、
うん、
これからだったらできるかもしれない。みたいなことまで考えると、
うん、
実はその、体の動きを補助するものだったものが、うん、それを拡張するものに変わっていくっていう時期に来てるのかもしれないなって気がします。
は、
う、
あ、
ん。その、かおりさんの言ったことを極端に言っちゃうとね。
ああ、なんかでも、そうですね、そうすると、たかがメガネかもしれないけど、いろいろ考えてみると奥深いし、いろんなことに応用というのかな、その、
可能性が広がるんじゃないかなって、うん。
ですね。メガネかけると、はい、あ、ね、メガネ男子とか、メガネ萌えとかあるから。
それはね、それかっこよくなるとか、可愛くなるとかだし、あと、いや、見えないものが見えるっていうのは、暗視ゴーグルっていうのとかは、うん、あと、メガネか、どうかっていう議論はあるけれども、そういうものまで、
そうですね。
がメガネだったり、
うん、
あと今は VR ゴーグルとか、そういうものまで含めて、新しいものを捉えると、また面白いかななんて思います。
ああ、なんかいきなりぐおっと広がりました。
ということで、はい、そろそろいい時間なので、抽選をしたいと思います。
メインですよ。メイン、本日のメインイベントでございます。
はい。ではですね、はい、T シャツ。
これは天気気、お天気記号の書かれた、T シャツを3名の方にプレゼント差し上げます。
はい、で、T シャツをですね、
はい。
欲しいと言われた方は、全部で36人かな。
おお。
今ちょっと、
ね、のうちの3だから、12倍。
一応確認をすると36ということで、36人の中の方から、お一人を、お一人じゃない、3人を選ぶことになります。
はい。
はい、で、くじ引きアプリっていうのを、ダウンロードしてきました。
うん。
で、ですね。
みたいな感じで。音が鳴ってます。うんうんうん。
音が鳴るので、今、くじの設定をします。
はい。
1から36の数が出るように設定をしました。
はい。で、ここから
で、これからですね、今、私の前にリストがあるので、
うん、
これで、36人の T シャツが欲しいっていう方が並んでいます。
お
ー。で、これから、番号を引いて、
うん、
出てきたのが、例えば3だったら3番目の方ね。
うん。
で、10だったら10番目の方ね。
はい。
に当たりという風にしたいと思います。
はい。もう、どなたが何番かっていうのは割り振られてる状態なんですね。
これ受け取った、順番なので。
はい。
いいかな？
はい。お願いします。
では、お一人目の、抽選をします。
はい。
くじを引きます。12番。
お12番の方は？
ちょっと待ってね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。ラジオネーム、モニャさん。
お、モニャさん。
はい。に、
はい。
決まりました。おめでとうございます。
はい。おめでとうございます。はい。
横浜市の方かな。
お。
はい。では。
いい場所です。はい。二人目。はい。なんか、おみくじみたいですね。
34番。
お。
よいしょ。下の方だな。34番。コージーさん。
コージーさん。
はい。鳥取県の方ですね。
おー。はい。ありがとうございます。
おめでとうございます。この人にもマークつけて。
はい。
では、3人目。
お、いよいよ最後です。
はい。
じゃあ、おみくじスタート。
14番。
14番。
ということは、さっきの、モニアさんの次の人かな。
はい。
かたこさん。
かたこさん。
はい。兵庫県の方。
はい。
が当選いたしました。
は
い。ということで。
おめでとうございます。
3名の方。おめでとうございます。
おめでとうございます。サイズを見て、
はい。発送するようにします。
はい。送付します。ちょっとお時間かかると思いますけど、気長にお待ちください。はい、
で、この3人の方は皆さん、住所が書いてあったので、
よかった。
安心して送れます。
はい。はい。結構いろんなところから、メールいただいてるんですよね。
いろんなところからメールいただいてます。
そう、日本を飛び出してる人もいましたね。
そうですね。一番遠いのはニューヨークからいただきました。
いいなぁ、ニューヨーク。はい。
で、次に、はい、ですね、望遠鏡を、はい。リクエストされた方。
はい。
望遠鏡リクエストされた方の一覧にちょっと切り替えてです。うん。ちょっとね。こちらも36回なので、さっきの設定をリセットして設定しました。
はい。はい。
36人分の中の一人が出ます。
はい。お一人様の抽選を、じゃあ、開始してください。
じゃあ、抽選します。
こっち？
順番9時、16です。
おー、16番。
はい、16番目の方。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。
お、どなたでしょうか？
ですね、イクミトマティートさん。
イクミトマティートさん。
イクミトマティートさんですね。はい、はい、高知県の方。
おー、高知。
はい。に、当選しましたので、この後、購入してお送りいたします。
はい。
で、
多分アマゾンから？
いや、どうしようかな。T シャツの方は、
はい。
私たちの手元に一度、T シャツを入手した後、カードと一緒にお送りします。
はい。
はいはい。で、望遠鏡の方は、買ってカードと一緒に送るか、アマゾンとかの通販から直接お送りするかは、ちょっとこちらで検討させていただいて、はい。イクミトマティートさん、先に望遠鏡だけ行って、後からカードが届くかもしれないんですけれども、
はい。はい。
その辺はこちらにお任せください。
お任せください。ちょっとカードは、いずれにしても時間がかかるので、
はい。
気長にお待ちください。はい。
でですね、はい、応募された方皆さん、住所が分かっ、はい、住所とお名前がね、分かる方には、はい、私たちの方から二人で何かしら書いて、絵はがきの方をお送りいたします。
はい、
抽選で、外れた T シャツ希望とか、望遠鏡希望の方でも、抽選に外れた方にも、カードの方はお送りしようと思いますので、はい、気長にお待ちください。
気長にお待ちください。
はい。ということで、たくさんのご応募ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、200回はこんな感じで、うん、来週の、201回は、1月にいただいたメールの中から、また、質問をメインにご紹介したいと思います。
はい。これからね、はい、300回、400回、500回に向けて、頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。メールの宛先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp になっております。質問やご意見、その他、リクエストなど何でもお寄せください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんなエリカの時間第200回この辺にしたいと思います。
もう一つ告知が、
は
い、
あ、
2月12日の吉安会についての告知をお願いします。
そうですね、2月12日に、そんなエリカの時間の、ま、オフ会ということで、
はい、
国立科学博物館にみんなで
行っちゃおう
っていう、ね、回ってみましょうというのを企画しております。
はい。
でこちらはですね、参加は当日自由なんですけれども、
うん、
一応、イベント用のページを作ったので、そちらにアクセスしていただいて参加表明していただければですね、当日とかに連絡がつけるように、なっています。
どうしても、 行くつもりだったけど、一応ね、12時になったら、まあ、その場にいる方を連れて中に入るつもりなんですけど、ね、もし、ちょっと道に迷っちゃってっていうようなことが、その場で連絡いただければ、ちょっと待ったりとかもできるんですけど、そういう意味での当日の連絡先を、そのイベントのサイトを利用して公開するっていうようなニュアンスです。なので、そのイベントに、参加するっていう表明しなくても直接来ていただければ一緒に、よしやすツアーは可能ですが、詳細や、当日何かありましたらそこのイベントページの方からアクセスしていただければこちら側は、対応できるかなと思います。
はい。でですね、そちらの、ウェブの、アドレスですけれども、
はい。
ptix.com というサービスを使っていて、はい、アドレスが peatix.com、スラッシュイベント event スラッシュ、この後数字で234510、
お
全部読むと、ptix.com スラッシュイベントスラッシュ234510というところにアクセスしていただくと、理科オフ会その1というページが出てきますので、こちらで、参加しますというので、チケットを、入手するというのをやっていただけると、参加表明ができます。で、参加表明していただいた方、メールアドレスの登録必要なはずなんですけれども、ここで、登録していただくと何かしら変更があった時には、タイムリーにこちらからお知らせが出せますし、主催者に問い合わせるとかっていうので、このページからアクセスしていただくと私の方にメールが届くようになっていますので活用してください。
はい、
はい、でもちろんねここに登録しなくてもご参加いただけるんですけれども、登録していただけると、私たちが何人くらい来るかなっていうのを、数がある程度読めるので嬉しいです、
はい、嬉しいです。
はい、ということで参加する皆さん、2月12日にお会いしましょう。
お会いしましょう。風邪ひかないように、インフルエンザかからないように。
そうですね。
うん。流行ってるみたいですから。はい、
ということで、お送りしてまいりました。そんなエリカの時間 B、第200回、この辺にしたいと思います。
はい。は
い、お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。